なんか、何がそのジャベルっていうのを難しいから、もし質問された方が私としては楽だなというね。
はい、もう論文と寸法は通って、この現地では大体年間どのぐらいのマラリアの患者がいて、まあ、亡くなっている方も。
いや、僕は実は引き受けた理由はですね、引き受けた理由は、例えばそのアフリカみたいに結局たくさんの死亡が出るところっていうのは、いわゆるその流行の度合いがものすごく激しくて子供がたくさん死ぬっていうのがありますね。あれはもうだから、8割以上はアフリカのそのいわゆるサブサハラ、いわゆるサハラ以南が占めるっていうように、ああいうところの他の場合はこういうふうな限定っていうのが非常に少ないですね。だからそこに対して引き受けるということができないのは、まずやってみてもできないだろうという話があって、この場所では年間の発生数っていうのは、例えばそれぞれのところで結局僕らがその行って調べた時の、実際にマラリアを持ってる、そのパーセンテージは高い時でも 30% ぐらい、いわゆる調べた住民はですね、低い時だともう 2-3% しかないというような程度ですから、それで実際に患者で死亡しているかどうかという話になると、現地の人が死亡したというので非常に問題になっていることはむしろ少なくて、僕らが結局ここなぜここに結局やってくれという頼まれたかというと、実はロンボク島というのは今、インドネシアとしてはその観光開発に力を入れている。それでその観光開発に力を入れている場所、実際その、その僕らがやる場所っていうのは地図出しましたね、地図を、ジャワ島があって、バリがあって、ロンボックなんですね。だから僕らは、実際に行くのはこのロンボックと、1年後とはこのスンバーにも入るということになります。だからそのロンボックで、まずそのロンボックの、マタラムっていうのが州都ですけども、そのやや北側にあるところの、一つの保健所で、そのメンディングっていう保健所なんですけども、その保健所の管轄地域だから、向こうで言うと、軍ぐらいに当たるんですかね。か軍ぐらいに当たる、いわゆる日本で言ったら軍、いわゆる今ちょっと軍という感覚は非常にないんですけども、軍ぐらいの広さのところを引き受けたっていう形です。で、その引き受けた場所っていうのは、その中心のあたりにはそのいわゆる、観光開発の場所が含まれてます。だからそこの結構ホテルとかそういうのがありましてですね、そこで結局、時々泊まられた観光客の中で重症患者が出るっていうことで結局こう頼まれて、それで先ほども言ったように、このマラリアの流行っていうのは、時期も結局ある、先ほども言ったように、こういう、水草が生えるとかいう条件ですから、年がら年中発生するわけではなくて、ある程度時期を、時期が決まった時期に発生するということと、その発生、いわゆる発生場所とかそういうのも全部限られてますので、これをコントロールする方法っていうのはいろいろ考えられるわけですから、私らはまあ可能だと見て、
引き受けたというのが、一番その大雪期っていうのは、何月何
月っていう、そうですね、結局、寒気に入って、2、3ヶ月の日ぐらいのところ、実はですね、これ、毎年毎年の雨季、寒気っていうのを調べてみると、意外とこれ、ものすごくはっきりとここから始まってこうっていうことはなかなかならない。だから毎年その、多分その時期は微妙にこうずれてると思うんですけども、大体、雨季っていうのが10月頃から始まりまして、徐々にこう激しくなって1月2月ぐらいまで続きますかね。だからその後で結局起こってくるっていうのが結構多いんですけども、それは時によったら突入ずれ込むと。だからまあ結局今、これまでの検査の場合は結局それにうまくこう マッチした時期に私が調査に行ってるかどうかという点では、いろんな点でちょっとこう、マッチネスなんていうのか、細かいデータっていうのは持ってないところはあります。ただ今回は、その長期にずっとそこに貼り付ける人がもう、つけることができると、まあ、研究費の加減が大きいものですから、できるということで、割と細かい基準データが取れるっていうのが、まあ、必要です。
換気の入ってたり参加できるかまじさん患者が部屋にいるので、その時に水準が大体10人の 30% くらいの方が、
そうですね、だからですね、これも見られたら分かりますね。結局そのこういう例えば川とかそういうのを持ってる資格の人が高くなる。だから同じ村の中でも外れ離れてくると、ですね、この間ちょうど僕、ラマダンに入るもんですから、その人間から血液が取れないということで、ラマダン前に11月に行った時は主にその彼の人がその仕事をしてもらうということで、僕は実は、その11月の初めに、一人です、その調査地域というところに入ったんですね。この間そのそれで向こうの人とその共同で結局ずっとその脾臓の検査をこうやっぱりこれは一つのその先ほど言った保健所管轄地域ですね。そこでこう調べてくると、やはりまあ災害のにはある程度あるという、そういうまあこういう類の結局まあ結局基礎的なデータをある程度取って、その一応まあ今度は蚊のことを中心にまあおそらく今度の11月の明日から出発する分では、そっちの方が中心になるという形になります。
今後の具体的に3年間のスケジュールという企画ですけれども、今後の大まかなスケジュール、
先ほどちょっと、先ほどちょっと質問に来たことを言ったのは、結局だからこういうふうに結局同じ結局海岸といっても、ここの地域はたくさん出るし、ここは出ないというふうに、だから結局もう、この同じこういう小さな一応は分ぐらいの地域でも全くこう場所によってこの非常に隔たりがあるっていうことは隔たりがある。だから結局今後の結局計画っていうのは、実は結局この全部の地域でコントロール活動はするんですけども、実際のコントロール活動の結局その効果をどういうふうに判定するかっていうことで、実はこのデータと他のデータなんかを付き合わせて、実はモニタリングする地域を決めようっていうのが今度の16日のからの目的なんです。だから、一応これで、移動の検査で、まあ、この辺がある程度の数があるということは分かっています。そうすると、この辺で結局昆虫学的なデータがこの辺である程度上がってきます。そうするとこの辺を中心にして、これからコントロール活動をした時にどういうふうに、まあ、変わっていくかというのをモニタリングできるかとかいうふうなことを今度決定していく、決定するためにこの辺、それからモニタリング地域が実際に決まってくると、実際にこの次に入ることというのは既存の検査だけでは不十分だから血液の検査も一緒にする。それで、あと結局その、実際にそのマラリアも実際にたくさんあるということが分かってきたら、そのモニタリング地域に、モニタリング地域を中心に一人の人は、ずっとその常時存在しているいわゆるマラリアパラサイトをやっている人はずっとそこで、この村を回りながら、そのマラリアの熱が出た人を片っ端から調べていくという方法を取っていきます。それで他の方の人はその、今回の調査と次の調査ぐらいのところで一番いい方法は何かというのを決定してもらって、その方法をアプライしていくというふうになります。それであとはアプライした方法が実際に負担したどうかというのが、
今回は対象地域なんですけども、論目と全体ではない、
ありません、
違いますね、
はい、
これは何という、
これは結局その何て言われる、ここに書いてケチャマタン単純って言うんですね。
ケチャマタン単純、
単純やったら三崎郡という感じですかね、日本で言えばケチャマタン単純っていう、だからこういうふうな、いわゆるケチャマタンって言われる地域に大体一つ保健所があるんです。 だからその保健所がこれだけの地域をカバーリングしているというので、結局その保健所の活動と一緒に全ての活動を行っています
。その事故だけは分かりました
。分かりました。そんなことはそんなことは人口は、
ね、
そうですね。どこどこか2、3万ドル。だから僕らは結局それはそれ以上のところにでも広げても結局できるということには限度がありますから、ここである程度 そのいわゆるマラリアコントロールのモデルを作りたいというのが一番大きな。
これは何ですか？ヌサテンガラ州。
そうです、ヌサテンガラバラって、バラっていうのは西ですから、ヌサテンガラって言いますと向こうの島が
西ヌサテンガラ州という、
はい、
ではこれがこの調査地域。
そう、ヌセツンガラ州というのは、はい、これを含むロンポック、ツンガワ島を含む地域が西、はい、西ツンガラ州、いわゆる、はい、そういう、ね、
その中のお、ケチャマタンサンズという
、そうです、
ルイリアという、
はい、
そこが対象地域になる。
まず最初の1年目のですね、それで次に、スンバーの、ある部分に移る、それはもし決まってませんけども、移るということはもう決定しています。スンバーというのは隣の島ですね。
すみません、いつから始めるんですか？
だから今まさに始まるばっかしで、この11月、明日からみんな全員が出発します。
2
人で行ってみます。明日は7人で行きます。7人。
こちらの熱帯岩
研究
所の研究員
の方々、僕とこでは6人で、あとだから先ほど見たように環境科学から1人の小学関係の人が、これはだから僕の10年間の研究結果の時の写真
で、この写真はですね、
はい、
今回の地域の写真ではないわけです。
そう、今回の地域の写真は、ここに、ちょっと小さいですけども、撮ってるのは撮ってません。だから、結局、この中でも見られたら分かるような、同じように、僕も同じだというのは、結局同じように結局水が閉じて、実際にその上にこういうふうに、結局、やっぱり広がりを持ったポイントができてますから、ほとんど同じような順法だというふうには考えています。
今までの研究でこういうふうな場所で発生したりしていることは分かっています。
はい。
で、そういう積み上げがあるので、今度はこの地域に行ってですね、はい、こういった場所を探していくと。
もう特定はされてい
ます
か？だからこの地域は、その先ほども言いましたように、実際にこういう、実際にその蚊の発生源はこの地域でも持っていると。はい、現実に保健所のデータの中に患者の発生はあると。それで、しかも、だから、どれくらいの率であるかということを調べるために、この間、これはもう全く始まる前に行ったんですけども、そこで大体、この地域が、秘蔵の、いわゆる秘蔵の、生えている人が多いとか、なんとかいうデータを持っています
。発生源と、それと患者のその分布っていうのは、分かってるわけですね、
はい。だから、患者そのものの、そのものっていうし、大体、人口の分布っていうふうに考えている
の
は、
この分布を早く見たい。市に常駐するわけじゃないですか？
常駐しません。常駐は2人です、はい。だから、その2人には向こうの人で新しくその常駐みたいな人を雇って、あと3人ぐらいはその向こうの現地の人が一緒になって、それで、それが日本側のいわゆる人の、いわゆる役割が2つ人で、ずっと長期にですね。それで、あとはその州の衛生局、それから、その州の下にあるリージョナルですか、まあ、県の衛生局、それからいわゆる保健所ですね、配給した保健所のスタッフ、そういう人が全部共同でやります。
市民の方は、いつまでいらっしゃって、そのうち2人の方が
どこ、私たちは大体2週間ぐらい
です。
2
週間、2週間、2週間、
はい、そうです。
で、残りの2人の方は、3年間いらっしゃって、データは持っていらっしゃって、現地でラグコントロールというのは、発生源の意見をなくしたい。
だからですね、例えばこの地域に関する細かいデータは実は持ってないんです。 これ今回ここに始めてしまったら、あるいわゆるこれから類推してこの、地域のこういう形の、ことが分かりましたら、まずだからコントロールを始める前に実は1月の後半から2月のところで実際に細かいデータは取ろうと思っています。でその後で、次の翌年の予算年度、予算年度ですね。だから4月以降にそのいわゆるコントロールに対するお金は財界から来ない予定です。その時から実際のコントロール活動は始まります。
コントロールの中身なんですが、どういったところが、
先ほども申しましたように、いわゆる人間側としては、その人に残った人に協力をして、いわゆるアクティブケースディテクションという形で、要するに患者をまた腰から見つけていくという方法と、それと、患に対して先ほども言ったように、国内に残留分布をするか、いわゆる、薬剤をしました、蚊帳を使うか。そういう形に関しては、こちらの方が有効か、あるいは家のサイズとかいろいろありますので、それに関してはもうこちらのいわゆる専門家の方が決めています。
アクティブケースディテクションと治療しました
か？治
療しましたか？全部治療しました。使ったら治療し
ました。このマラリアっていうのがわかるんですが、その患者がね、一回かかりましたよね。この人の血を取らせて、かかってない人の血をすると移っちゃったりしたんです。
そうです。だからもちろん、かかってる人から血を吸って、その中で感染型ができないとかかりません。
かかって、例えば熱が出てきてね、治ったと、なんか普通になってますよ。で、その人の血を吸って、また他の人の血を吸うと、向こうの人に移っちゃう可能性があります。
結局、その、なんていうのか、マラリアの場合っていうのは、実際に治療を確実にしない場合は、非常に長いことをもちろん持ってますからですね、それを、いわゆる、使った人は結局その皮を切って、皮を切って、次に移すっていう確率は思ったよりは高いです。だからそのためにはケース、いわゆるディテクションというのがある程度はいいか
ということですね。要するにキャリアのような形でいるので、それを片っ端から潰していく。
だからまあ、本当に片っ端から潰すということはまずできません。それはなぜかというと、全ての人をもう一度対処して全部手術しなきゃできませんので、一応その熱の高い人は助けるっていう、なんていうのか、血液の中にたくさん持ってるということで、そういう人を潰していく。だからもう一つの、だからこちらの方は今補助的な役割で、現実に結局その、コントロールをしたりするという方法は、蚊の対策の方が重いです。だから蚊が結局血液を移って次に移すという率をワーッと下げてやるということの方が今のところとしては効率的だというふうにな
る。最初の2年目で山田さん産業の方でされる人だったんですけども、その1年間の目的になった目標的にでも何パーセントぐらいまで本日というのはまだ難しいということになるんですけど、その発生というと実際としては永続的なものなんでしょうか？
はい、結局ですね、その辺のエバリエーションというのはものすごく難しいんです、実は。結局その、同じ、地域でも結局季節によっては先ほども言ったように全然違うという話をしましたね。だから結局3年間という結局限度というのは、そのするというのは、その間ずっとエバリエーションして、ある程度の時期からずっと出ないだろう、出ないっていう時期が出てくればそれはいいんだけども、そのために結局その例えば教室に今月調べて何ヶ月先という形ではとてもそのエバリエーションはできない。
3年間というのは、もう明日から行かれる
ということ
ですか？
はい、
今年
度は何年？今年度はだから、何半期のうちの何半期とかいうのか知りませんけども、だから3年目のところ、いわゆる、次の年と次のその翌年はまるまるですね。だけどその次の年は、この11月までは、なんというか続けて、そこまではあって3年というわけにな
ります。正味3年。
はい、そうです。
2004年の11月まで、そういうことですね。先ほどメンターステージの患者が調べた住民の中の 30% が 30% って言われますけど、なぜか住民はどのくらいなんですか？
だからそれは調べた住民って、僕らが今まで調べた住民っていうのは、 実際問題としては、その選定したところで、大体 それぞれこの地域が、まあ、密度が安定度されているからという場所で取って、その場所で大体、そういう場所で、子どもから大人まで全部調べまして、それで、だったら大体一つの地域で 100人余りというのが普通のことを調べている。でそれは、村単位でなし、村のもう一つ小さな単位で、いわゆるサウビレッジって言われる、いわゆる日本で言うとフラットっていう単位のところで、
除別にしたら、そうそう、1000、2000とかね。
あ、そうです、それは。
3000。
除別って何年しまいましたかっていうと、大体1回に行って、3か所か4か所ですから、1回に大体300人から400人は調べると。それで、年のうちに、多い時で、4回ぐらいで、少ない時で1回という形になる。それは JSPS の予算次第でしたので、この年に何回したかというと、そして JSPS がないのかな。
で、1回に300から400のうちに 2、3% から
3、2%。 あ、そうです、そうです。
それをキャリアも含めてという、
はい、
何を前半
の人は、ね、その場合はキャリアも含めてなんです、はい、だからほとんどの人がキャリアと思った方がいいです。その中で発熱している人の方が濃く一部です。
で、観光客の中にいらっしゃるということなんですが、年間どのくらい出ている。
ですね、観光客で年金何人が出るというのは僕データ持ってません。
観光客の修正を調べたんですか。
いや、だから時々州政府が調べてるっていうしに、それはむしろデータとして僕らがよく分かってるのは、むしろ新聞に出るんですね、向こうで出ると。結局、新聞の、結局そういうのはある程度のニュースですので、新聞の中で、どこそこで結局観光客が何人出て、一人死んだとか、そういう話が出てくるという形で、そういうのが結局新聞に出ると、結局それこそ、次の結局観光問題に対して非常に結局障害があるということで、まあ、だからですね、現実に多発しているということの、先ほども言ったようにですね、そのものすごい多発地域、だからアフリカでかかるような形ではかかりません。だからその観光客の中で行ったら必ずかかるという意味でなく、非常に稀だけでもかかってくる、結局運の悪い人がかかるという、でも運の悪い人がかかっても、それが非常に重症化すると、それが問題になるという形で、コントロールという形になります。
観光客の方が、ね、出ているケースもあるので、この週3、2、3、2、3、2、7週の予定で、今回、いいことになります。存在がないように
そうですね。
これ週の要請ですか。
もともとは僕らが結局、州の要請ではなくって、結局先ほども申しました、これはパートナーシップですので、私がここの州の仕事ならできるっていう形で、JICA に申し込んだ。そして、JICA が結局受けたということで、次に結局7月の段階で、所長を含めて、結局向こうの州に行って、結局そこでどういうふうに仕事をしようかっていう仕事を進めました。その時に進めた時に、向こうの州は仕事をここでしてくれという形で要請がという形になります。
じゃあ、州の要請にいいですね。
あ、そうです。場所を決めたのは州の要請です。
その要請の理由は先ほどおっしゃったように、そうですね
。
その慢性的にその人が死んでるとか住民を救おうというんじゃなくて、住む場所ではないわけですね、ここはね。
そうですね、
そうしましょうという
ようなことですね。はい、だから、インドネシアそのものは結局その、地域でものすごくマラリアの隔たりはあって、例えばイリアンジャヤみたいなところはかなり多いですね。でもイリアンジャヤっていうところで、するにしては私はデータを持ち合わせてないです。その今まで10人か8人がここだったということが一番大きい。だからここの地域でさどれくらいものすごい大きな問題かって言われると、それは、ものすごい大きな問題であるとは言えませんね。もちろん
僕は島本ですけど、山島はものすごく重要で、多分ですね、これはね、日本人の良識に対する認識の問題と、インドネシアの人たちに対する認識なんです。例えばインドネシアの人でも、州政府の人がなぜ田村先生に言ったかというと、多分観光客を言ってくれたら、あそこ日本から結構行くっていうんですよね。そしたら日本が乗ってくるんじゃないかという、その作戦も多分、僕はそのマラリアの専門家じゃないからだけど、僕はなんとなく田村先生に承知しょっちゅうそう考えました。本来はですね、先ほど質問なさいましたが、どのくらい亡くなっているかというんですね。普
通我々は病気になったら死んだらね、怖いと思うでしょ。例えばマラリアっていうのはさっき神村先生おっしゃったけど、神村先生あまり知らないとおっしゃったけど、発熱は結構多いです。発熱出して例えば自分5日も6日も働けなくなったら、ものすごく切れるのも喪失でしょ。なんかそういう意味では自分の医者は認識しとるけど、そういうことは日本ではあまり言ったんですかね。だって日本人が来て死ぬんだと言った方がね、多分あの日本人もそうなんていうかな、乗ってもらえる可能性が多分あるんじゃないですか。多分だから日本の州政府が日本に依頼する理由と、実際そこでのマラリアが起こっているその健康問題というのはですね、ただやっぱりちょっと差し引いてちょっとセパレートして考えていかない
やっぱり現地の健康問題は深刻という意味で取られているんですか。
でもマラリアだったらそれは深刻ですよ。それは発熱したらしかも絶対深刻ですよね。
そして慢性的にね、
慢性的に
ちょっと広がっていて、まあ、かなり深刻な状況にはなっているわけですか。死なないということではなくても、
はい、だから神村先生おっしゃったように、特に気をつけてもらいたいんですけど、言葉で神村先生がコントロールとしているわけです。例えば他の病気だったら、例えば日本の中ではマラリアでコントロールと言わないで、エラリケーションで、これは撲滅ですよ。なくすことで危険をゼロにすることができるけど、インドネシアではこれは危険をゼロにすることはできない。だから最低限なんかみんなが健康であるように保ってやるじゃないかと、そういうのが多分世界の常識。だから多分世界の常識が多分頑張ってるラジオ皆さんの人はなかったから、まあその夏生とかの思いになりませんけど、だから頑張ってても何かコントロールしかいない。だから非常に難しい、コントロール中のはだから説明も多分非常に難しいんだろうと思うんですね。
難しい発生の抑制
するという表現だったんです
よね。病院が何を抑制する。結局そこはゼロにできるとは思ってるんですよ。でも結局それをゼロにしたら必ずずっとゼロで潰ったということに関して問題ない。結局その地域っていうのはつながってますからですね。そこがゼロにしたら今度は隣の方からでも入ってくる。だからいわゆるそこにはもう実際にそのマラリアの媒介が住んでますからね。だからその一時的とかそういう、要するにだから、要するにそういう地域では完全な撲滅っていうのはありえないんですね、どっちにしたって。例えば、ジャワ島はもうほとんどマラリアなくなったという話になってましたけども、結局川住んでるというので、今はそのいろんなところからジャワ人が帰ってきますね、その、暴動かなんとかで。そうするとその辺でまだバッと発生したりしますから、それはもう、いわゆる完全に撲滅っていうのはほとんど不可能には近い、そういう意味ではね。
あのこのプロジェクト目標のところにも書いてありますけど、あの要は何年かでこういろいろな対策をして、そしてその後もその現地の人がそれを
分
析できるようにするというのが、
はい、一番本当は、ね、
最終目標なんです、はい。
だから先ほども言ったようにモデルみたいなものを作ってみたいというのは、
そういうあの薬剤を染み込ませた蚊帳で治療方法と家の表面にそれを接続するかという治療予防法ですね、指導するというのを含めたコントロール。
そうです。だから実際にその一番そのこういう地域ではこの方法がこの方法がいいだろうっていうその指標を出してみたいっていうのは、
僕もやったんです。なんかジャイカの民間別で今新しい事業を行って
、鳥取大学、実は鳥取大学につい
でみたっていう感じ。
一緒に撮ったんですよね。あ、先生と一緒に撮ったけど、あのインドネシアの報道で神村先生がお金が来るのスタートが来るから一緒に撮ったんですよ。あれ何ですか、鳥取が撮ったの。
じゃあもう通ったのは僕のところが先ですね。
通ったのは先が先です。
でもその1年後ぐらいに通ったところの方が先に発足したっていう。だから数ヶ月の違いですかね。いいんですよね。だから鳥取も今年から、始めてますが、あれは、まあむしろ火星、いわゆる砂漠、あそこは砂漠が得意ですから。あだから、ね、
砂漠が欲しかったです。
メキシコの確か、いわゆる、その、なんていうのか、その、いわゆる、その砂漠を結局、改変するとかいう形のものだったと思います。3年間の予算
というのは、
もう、
完全に言わな
くて、大体はもう出してます。
大体、何人も。
1億2000万が3000万、そのほうが大丈夫だったかな、全部差し出したときに、たぶん、その1億2000万だったと思います。それは
JICA の方
から 全部ます。
見としてはこういうその海外で学び合いのそのコントロールをするっていうのは初めて。
僕の知ってる派、熱拳としては初めてですね。自分としては昔やったことはあるけどね。でも、
マラリアの研究はやってるんですよ。その、なんていうか、マラリアをなくすための研究というか、その部分は、なくすことに実際手を染めてやるという。
他に全部これ例はあるんですよ。今回熱拳自社初めてでしょうけど、例えば他にどこか体を同じような服やってたっていうのはあるんですか。他の地域にしてるから、これ、2回目の小早川先生がやってるのは教育、2回目の小早川先生がやってるのは教育、2回目の小早川先生がやってるのは教育、2回目の小早川先生がやってるのは教育、マラリアの対策をするためのトレーニングをなんか、だからそのトレーニングは会社的には対策だけど、看板者的には直接じゃない。
その大学単位としては、紐で例がない
っていう。例がないみたいな。
結局、パートナーシップっていうのが始まったのが、その言ってるように、2、3年前ですね。だから、それまでの場合は、結局、会社がまずプロジェクトを仕立てます。それで結局、このいろんな形の人にこう頼んでいくという形を取りますから、それは大学側が主体を取るということは今までなかった。
ジャイカーね、多分僕もよく知りませんけど、なんかいくつかあるかですよ。多分前、考えないと中に、あの社長大学ね、やるのやってる。先生、行ったんじゃないですか。なんか社長大学を回して、クラブジャイカー指導で、ね、社長大学だけは専門家つけてやる。だから、多分おそらくみんな失敗したんじゃないですか。だから僕の理解は、ここは、少なくとも、非常に、こっちは考えてて失礼かもしれんけど、特殊な地域を選ばれる。そこは、将来、コントロールが可能であると考えてる人が、いられる。だから、始める。だから、今まで場面で行くときに出ていくときには、まあ、そういう特殊なそういう条件設定じゃなくて、どこどこ問題があるから行きなさいして行かされて、そこで見てやる。神村先生の場合には、今まで経験化して、あそこだったら、なんとか金を取り付けできるかもしれない。それでやるとされる。なんか正解感が期待できる可能性がある。というところは僕は、ちょっと僕は思いますけどね。
何年か前に、マウスでマラリアのワクチンを設定をされて、その辺とは関係はないですか？
関係ありません。実際に、マラリアのワクチンっていう形で、そのコントロールが始まるのは、どれくらい先かわかりませんけれども、その、今持ち合わせている、いわゆる、そのやり方の中には、そういうやり方は入っています
。だから、ワクチンは、こう。
もしかして、それは、マウスでしたやつを人間に打つわけできます。
ただ人間が。
いや、
あと見ました、マラリアの、その死亡率なんですけども、病気にかかった人の中で何割ぐらいが亡くなっているん
ですか？結局その死亡率としては、その向こうではマラリアにかかっている死亡率は今、恐ろしく低いと思います。結局、そのマラリアも、死亡率が高いっていうのは、その例えばそのアフリカの子供が高いっていうでも、どれぐらいなんでしょうかね、多分。1000万人で200万、まあ1億で100人に1人とか2人とかそんなもんでしょ。だから
200万でしょ。
だからそういう点で、しかもそれがほとんどアフリカにその全力するっていう話になってますから、まあ、死ぬのは結局熱帯熱でしか死にませんしね。だからそういう点では、そのマラリアの死亡率っていうのは熱帯熱にかかったときに何にもしなかったらどれくらいかっていうデータっていうのは本当はないんですけども、昔そのヨーロッパ人がその探検隊なんかで行ってますね。その探検隊なんか行ったときのデータとかそういうのはちょっとありますね。やっぱ結構高いですよね。そういう人の場合は。10% だったり 20% だったりすごい高い。実際にその報告はある。
今回の打たれる地域は、死亡率は低いけれども、現地は深刻な状況
だから、現実にその現地の人がどの病気でどう死んどくっていう、その意識的なものを持ってるっていう感じは僕は分かりませんけれども、少なくとも例えばその胃腸が腫れたりなんかしてると、そこ行くとやっぱり胃腸の腫れてる子は貧血もきついしね、そういうふうに話はもうほとんど、大体この子は、胃腸が腫れてるんじゃないかっていうのは、もうパッと最初に見たら、もう例えばその、なんていうのか、様子全体に落ちて分かりますから。ある程度、結局、箱の中とか、やっぱ、増えてますし、それに向けるのが、まあ、いいことで。
ちなみに、この、ついたところに10年間ぐらいですね、この緊急事態の地域。この地域はどこなんでしょう？
あ、この地域は、この地域は、先ほどの地図がありましたね。この地域で、僕らは結局、そのマタラメっていうものをやや北のところで分類がありますね。実際に、論国の中で僕らが研究したのは、むしろこの一番下側のキューと飛び出したところで一致したんですね。論国では。それで、その隣の寸場では、そうですね、ちょうどこう、この丸く膨らんでるこの辺りのところで、の2カ所ぐらいで、2カ所とこちらの1カ所ぐらいでやってます。だから、僕らが実際に、研究した場所は、この、ロンボックのこの一番と一番靴みたいに膨らんでる部署と、でこちらの島の、こちらの一番ずっとくなってるところの上側の2カ所と、下の側の1カ所。
全部で4カ所、ロンボック と
組
み合わせて4カ所。
だから、ロンボック、ロンボックであの時は3カ所してた。3カ所やってましたね。で、こちらでも3カ所、大体。大体、その、道具の限度みたいなところがあって。でも、どこ行っても、どこ行っても大体流行のやり方が、いわゆる方法、いわゆる流行のあり方が同じだということで、まあ、大体組み合わせたっていうのがあるかな
っていう。10年間続けられた、研究でこの地域の丸屋の流行の傾向と、あと地域のある程度を整理したということを踏まえて今回、あれ
です。そうです。だからその10年間 の経験というのは、実際にそのコントロールに使えるかどうかというのは一番。
実際調査の
2年
間
は
この
地
域で選ばれた
人だった
んですか？
これはですね、これは、それこそ、その日本 JSPS っていうのの話、JSPS っていうその日本の学術振興会が、大型共同研究っていう形で、その、アイルランド、そのスラバヤにあるアイルランド大学の、そのトロピカルディズニーセンターに、その大型研究 その拠点を置いたんです。これはもともと神戸大学が日本の拠点で、で向こうではそのアイルランド大学のトロピカルディズニーセンターというところがあるんです。で、それで結局そのいろんなこのテーマが選ばれまして、そのマラリアもその一つに入ったんです。それでまあ、結局神戸の中にはそのマラリアをやってる人がなかったということで、結局その、そのいわゆるマラリアの方を受け持つという形になった。それで、だからその大型共同研究そのものが10年間の QR スパンで行われ
ています。先ほどからその場所の問題があるのを出てますので、これはこのこういうプロジェクト、あるいは JSP のプロジェクトでどこでやったかという問題は別に特殊な問題じゃないんです。どこの国でもどんなプロジェクトでも我々が出かけていって土地勘もないし、国の事情も分からないから、ここでやるというふうにはできない。大抵、どの場合でもやっぱり相手の一緒にやる人が土地勘を設置して、あるいは丸いところは深刻だという事情を決めるつかみ、その人たちの相談の上で、ここにしましょうというふうに決まってきますから、我々がその最初から情報を持って、あそこ面白そうというのでやっているわけじゃなくて、どのプロジェクトの場合でも、むしろ相手方の事情で場所は決まるということだと思いますね。だと思いますが、そうなんです。タイでやる場合でも、やる場合でも、我々の方からここというふうにはなかなか言いません。
アイルランド大学というのは、これは10年間の国立大学
ですか？そうです。
この無酸点柄臭ですね。というのは、このロンボックとスズナラの2つになりますね。
はい、そうですね。
それは基本的に、今回のケースで、臭全体の部分ケースとして、
はい、はい、はい。
例えばこっちだったら使いやすいですね。
バリ島の方は、バリ島のところに行くと、少し様子が違うんですね。だから、むしろ先ほど言ったように、それから東側のエリアジアまでが同じ様子だ。だから、今問題のイース、いわゆるティモール、いわゆるティモールというのは、大体同じ多分、症状だろうというふうに、この、線の仕方だろうと思ってますね。
有名なボレフ先生がそうです。あのバリ島前の政府相当、ロンブク以降の政府とは全然違います
。この薬剤の分離で、カヤであったり、カオであったり、この手法というのは、スタンダードの手法でありました。
そうですね。ご説明に、マラリアの防御というのは、60年代ぐらいから70年代の中でかけて、世界中で一番多くやられた方法は DDT を使って、さっき鎌田先生が言った、屋内弾というふうな言い方だったんですね。それは、他の方に抵抗性が出てきたとか、いろいろ問題が出てきて、それに代わるものとして、蚊帳に、殺虫剤をあらかじめしまっておくわけですね。今度使うのはもう一つ進化したやつで、その蚊帳そのものにこう適材を作るときから練り込んであるやつなんですけども、それまで作り方というのは、分かりやすく言うと蚊帳を持ってきて殺虫剤につけたものと、そういう時間になっている。そういうものをそれでそこに根差しておけば、蚊が操作そうとしてきたときに、蚊帳どうしても止まりますよね。そこに殺虫剤があるんですけど、瞬間。こういうやり方で、これは今、唯一効果のある方法だというふうに言われていて、21、8曜日が取れるから、我々のようなそんな大きなプロジェクトの意味はありますけども。
あと、壁っていうのは、
そ
の
チーム
の壁っていうのは何
程度壁なんですか？あそこは大体土壁もありますしね。おっしゃる質問の意味は非常に鋭くて、オフライザービーフームっていうのはいろいろ言われてるけれども、壁の材質によって効果当然変わってきます、それは。で、そこがだから、フィールドのトライアルですから、あるいはプロジェクトですから、やっぱりそこに合った方法を現場で使うという意味ないんですよね。トライアルしてみて、このぐらいだったらいけるで、あるいはそのノートでやれば、例えば、住人が嫌がるとか、そういう問題が出てきたり、あるいは触った子供がかぶるとかいう問題が出てきたら、これは困りますから、それとの兼ね合いのところでどこでやるというのは、まあ、だから実際に現場でやってる方法は、どのプロジェクトも全く同じやり方でやってるとは思わないですね。それと、さっき鎌田先生に話してもらったけども、蚊の方にやっぱりいろんなその指向性があるわけです。そのマラリアを媒介するけれども、実験室で媒介させると同じように媒介能を持ってるけれども、自然界で飛ばしておくと、人の血を次に来る種類があれば、牛の方にむしろ行ってしまう種類があればというんで、自然界でその蚊がどのぐらい効くかという問題、これは全く別なんですよね。今度我々がそのプロジェクトで扱う蚊は、あまりこれまでやられてない蚊で、その点は今度の予備調査のところで、その蚊のその人間に対するリスクというのを評価し直さないと、どういう方法でやるかも決まってない。つまり例えば全然じゃマラリアじゃないけども、あまり人間に来なくて、牛の方がどちらかというと好きな蚊だったら、人間に害するよりも牛、冗談半分だけども、牛が言ってたは効率あるかもなんですよね。そういうのは情報が集まらないんで、ちょっと最終的に。それから DDT にしろ、もう殺虫剤を壁に塗る場合は、蚊が壁に止まる習性がなければ、これまでいかない、ね。そういうあたりが、かなり、その、蚊の側のキャラクターをはっきりさせないと、できない。それをまあ、来年の3月ぐらいにやってもらうかなというのが、一つ、その方法が決まれば、ロボグもスンバーも、先ほどから、その、カメラで話してたように、なんていうかな、その自然的な条件というのはかなり似てるわけですよね。こう、ある、そんなにサイズの島があって、真ん中に大きな山があって、こう、富士山の裾のようなところが、こう、海岸でって、で、その辺に人が住んでるわけですから、その辺のその、お水のあり方、塩の味を大体似たようなものです。そこで、この方法でやれば、スンバーロムに関してはその方法でほとんどいけますよという提案は、
先ほどのトリエンティーに行ってその日本のコントロールというのは大学としては初めてだろうというでしょうけど、大学以外で日本の法律としてはほとんどしているみたいな例というのは結構ある、
この前ジャイガーのプロジェクトは周りのプロジェクトがいつもありましたけど、我々も昔若い頃に来た
チャイパはマラリアから手を引いたことがあるんですね。もうダメだっていうのでね。結局その、マラリアが一番持ったのはアフリカですよね。結局その、アフリカに何かを手を入れようとして、結局失敗したもんだから、それでもう手を引いたというようなことはあるんですね。
現地のこの保健衛生局とか当局はですね、そのマラリア対策としてはどうなんでしょう。
一番結局インドネシアで問題なのはですね、その、日本以上に結局財政逼迫なんですよ。結局そのだからインドネシアでも今一番その声高に喋ってるのはディーセントラライゼーションっていうんですね、地方の独立という結局そのオートノミーとかなんかいう形でその地方は地方でやっていけないといけないとかいう形のことを盛んに言ってるんですね。それはまあやっぱり同じことで、結局地方から脱退がなくなったんですね。それで、そういうことで、結局州のいわゆる衛生局の、いわゆるマラリアに対して持ってる金っていうのはものすごく苦しく少ない。だから、そのいわゆるその衛生局なんかに対するリコメンデーションの中に、ちゃんと外国のいろんな団体を利用することっていう願書まで書いてますね。
けれども、どれもどこか外国の援助の形でやってるということです。
ここで細かい話ですね。マラリアというのはですね、これはウイルス。
現虫。では、現虫というのは、私の専門ですから、現虫っていうのは、細菌とかウイルスとかと違って、細菌とかウイルスっていうのと違って、これはもうちゃんとした、動物細胞なんですね。ただ単純、残念ながら単細胞して、1個の細胞が1個体っていう形ですね。だから、まあ言うてみたら人間の中で白血球が一つの、原虫になっているようなもんです。だからそれがいろんな形で人間に移す。だからマラリアっていうのはその原虫が、赤血球に移って、赤血球の中で増殖することによっていろんな病気を起こすっていうことです。
ワクチンっていうのはあるんですか？
ワクチンはありませんが、はい、開発中です。
この、その原虫というのは特殊なものである
んですか？ありません。はい。世界中で結局人間に感染するのは4種類だっていう形になってますけども、この地方でもメインは、ミッカネスマラリアとその熱帯ネスマラリアっていうのは大体半々ぐらいで存在します。
この
地方
の原因は腹かなあ
るんですか？そうです。
その、アクティブクリックインフェクションですか、
はい、
その治療っていうのは注射をしたり、
治療は実はその今だにその古いそのプロロキン、いわゆるパンシダールっていう形のものが中心になってます。重症化すれば筋ビレっていう形ですね。僕は だから新しい薬をローリングすることを考えたんですけども、これは国策で難しいんですね。結局日本の中でも結局新しい薬を導入するときはいろんなテストをしないと導入しないというので結構やかましいです。あれと同じことでインドネシアもその、新しい薬をもうどこの国でも使っているのにそれを導入してもいいかというとダメだというんですね。これはまだトライアルの段階だからダメだと。これは結局一旦導入されるとそれにかかってくる予算がえらいでっかいからという原因もあるんですけどね。プロロキンとかいわゆるマンシであるかといわゆる従来使ってるやつは安いですからね。まあそれとマラリアというのは、まあ、貧乏人の病気ですからね。もちろんできます。だから薬で治療できるという点では本来はコントロールを優しく判断する、ね、
これはあの何県県衛生局と言いますけど何県
僕らが今度やるのは結局その西寸柄いわゆる西寸柄県の中のウエストロンボック西ロンボック県でいます、はい。
西日本県の何か村が含まれ
てるんですか、ええ、これはだからこの村は加わってないけども先ほど言ったように西ロンボック州の単純郡ですね。単純郡の単純郡というところでその中に村は何個あるんですか。1個3個、4個ぐらいですね。
あの軍というふうな、行政区によろしい、
結局、プチャマタンという形で、軍という形で僕らは訳していますけども、それは大体保健所管轄が一つその、一つの、そのプチャマタンに対して一つ置くという形になっていますので、そこに成長としては、プチャマタンといわゆる軍単位の成長はあります。日本と同じで軍の単位ではないですね。でも県の単位で、いわゆる、その上の、トンパテンっていうんですかね、県っていうのは、そのいわゆる、州がプロビンスが、カブパテンっていうのが県って僕らは訳してますけども、ここのところにはちゃんと成長があります。だから、このカブパテンのところには、だからいわゆる県の衛生局もすべてあります。
ちなみにあの今回ですね、このプロジェクトを行う場所もですね、はい、文字で特定したいんですが、はい、表現したいわけですよ。そうすると、しかし、軍ではないわけですよ。
あ、だから、軍という形では単純軍と言ってなくても結構です。
要するに、
はい、結構です。
単純軍です。
はい。だからこれは完全にプチャマタンというのを軍と訳したという形では合っているかもしれませんけれども、日本中で言えば何とか州、何とか県、何とか軍というの
が軍中軍で言われるんですね、うん、この人口はもちろん2万から。
そうですね、はい。私16年1月23日です。そんなこと言った。向こうで倒れて死ぬって言うじゃないですか。
こちらの2人、熱犬の2人の方が紹介
されます。僕らはだから年4回で3ヶ月に1回、それはもう必ず実際に行っていることを見ないと。
これ
は工学部の先生は今回は忙しくないけども、次の多分1月の時は行くと思います。
家庭
回収
の
お金
なんです
けど、
JICA から出る可能性があるんですか。
だから河川改修っていうのは、僕らの予算の中でできる、使える範囲でできるっていうことですから、 いわゆる向こうでの結局実際に石を集めてきて、実際村人のその総動員っていう、要は人件費は恐ろしく安いですから、だからそういう総動員でできる方法を考えてもらいます。だからそこにショベルカーを入れたとか、いわゆるコンクリートを流したとか、そういう類のことを考えてもらったら、私たちはやっていただきます。はい。それはもう次のところで使い道がないですから。
あ、
そうです、そうです、はい。
じゃあ、人に対する働きかけと、その患者と働きかけと、その制限を持つ働きかけと、
観光客の干渉ですね。
観光開発を企画しているというのは、本当同じですか？
あ、もう実際問題としてはわかんないけど、もうたくさんホテルが建ってます。むしろ今はむしろ逆に観光客が乗ってくれてます
。それは、
病気が原因っていうのはやっぱりごく一部です。やっぱり景気が悪いっていうのが一番大事じゃないですかね。
観光開発するに進んでいるっていう、
そうですね、
単純に分配ね。それから僕もそのいいホテルがちゃんと自分のところに来て並べてかけられてるんです
よ。結局そのバナリアにかからんように結局そのホテルに入った人がその夜になったらその立派な部屋の中でじっとしててくれれば大体かかりませんよね。でもやっぱり観光客はやっぱり外に行っていろいろ来たいですからね。やっぱ海岸も歩きたいし、だからそうでなければなかなか。
そう、海岸の風呂はホテルはやらないんですか？
あ、自分では。すみませんね、かっていうのはやっぱり飛びますよ。
同じ
の
かぶって
くる。近くないですね。
それに観光客ってどこの国が
多いですか？あ、多分オーストラリアが多いです。
オーストラリアが多いですね。
日本人も結構多いですよ。結局今、バリ島に会いたい人が、やっぱりチャーティンなんかと書いてやってきますよ。
日本どのくらいの観光客が多い
ですか？
海洋リゾートのイメージ
です。なんかこう、今、だから、むしろ、だから、あれ、安全なのは僕らがやってるところよりも、もうしばらく、もう少し北に登ってこう、離れ小島みたいなのがありますね。その小島の中にホテルが結構ありますけど、あそこは多分、フリーにしたいとかあるやろな。あんまり問題化してないけど、なんか3つぐらい島があって、そこに地図のところ載ってませんか？うわ、その上の方にちょこちょこちょこっと、すごい点々が、上の方に、ロンボックのこの辺についてます。この島、この点々点の島のところに、この辺ですね。結構ホテルもある。ここに、そうですね、研究それまでに経費が回復しないと場合は難しいですよね、確かにね。もう僕らはまあその自分モデルを作りたいと思うし、結局こういうのでうまくいけば他にもエキスパンションしたいとは思うんですけども、それはまたそのメディングも。
患者を片っ端から見ていく部分がですね、これは、その現状を思っている人をなくすため、
そうです。
現状を持っている人は何と言えばいいんでしょうか？補充者。
あ、それで結構
です。あ、そうなんですか。で、これは薬かなんかで治療すれば、体の中はなくなっていくわけです。高井先生が言っても最新の開発費ですが、いくらで高いんでしょ？
そうですね。8ドルくらいですから、数えにくるけ
ど。僕はよくわからないのは、日本でいうイメージがですよ。家族の何かなんか、旅行館とかの大きな会。普通の、まあ、一般的にそんな大きな会じゃないでしょ。
ええ、
あれは。アラベータ諸県の会社が、個人用とか、一般用とか、
その辺食っちゃったり
だいたい食べると
初めてか、
もともとそのローカルで伝統的に使ってる会社もある。
日本だけじゃん、日本だけじゃん、
普通は
みんな常識じゃないですか。
それだいたいほらベッドに見えたらそんな、
あ、ベッドに見えたらね、
ベッドに見えたらね、ベッドに見えたらね、世界的にはあるよね。
でも会話を感じされる感じのあるんですけど、
うん、開発するかどうか分かりませんよ。ただ、先ほどから その説明であるように、こちらの予算規模と、それから実際に向こうに入っていてやる人間のマンパワーの数と、いうことを考えると、やっぱりどっか一つのブラックぐらいのところをモデルにして、そこへその全部配るというような、ことしかできないですよね。でどういう方が効果的かということを狙いにするんだったら、そういう形でもいいわけでしょう。で、一つその時に原則としていつも守っとかないかんのは、同じ500ぐらい会話を配るとしたら、いろんな村に50ずつ配っても、これはやっぱり意味ない。さっきの話でもお分かりになったと思うんですけど、科学コンテンゾーンディフェンスをやるんだったら、もう全面的にやらないとダメだし、そうでなければいい、その余裕がなければ、一斉にとにかく、特殊攻撃のある範囲ぐらいのところを、数字的に500か500かという形でやらないといけないですから、すぐにもうやるにしても何やるにしてもやっぱり、そういう形だと思います。で、さっきから出てる、いくつなのものを全部同じようにやるというのは、とても、それはもう国家的規模でやらないと、多分ないです。
全部読んでもらわないです。実は会話を配るっていう点では実際5000件というふうに計算はしているから、そのだから自分がモニタリングするところっていうのは当然限られますけど、全部ここはする、ここはしないっていうところを決めてしまうと、今度は逆に自身が問題が起こし、無駄な中で UI 料理を作るんです限られたから、物を結局配るという点とか、そういう点では、心のところは一応インストールにしてもらわないと、ぐらい、いかで2万人ぐらいですか、そのぐらいなんじゃないかというふうには思ってます。だから、もちろん家の家屋の構造によったら、どっちもいわゆる30分がいいか、そういうのはもう僕は決めるではないから、もう誰かが見てるというのは。
エメタレベル的に言うとか、すごい低いね。
インドネシアそのものが、インドネシアそのものが一人のどのくらいなんやろな、給料なんか見てたら、最後の10分の1ぐらいですから、その僕らプロフェッサー老人みたいなね。
実感から言うと、チームの
半分の1ぐらいかな、あれが我々の半分の1ぐらい。実感ですよ。それはその、最後の3分の1がインドネシアのジャカル、ジャワ島辺りに来たので、それが6目までの引き地に来ると、その1ぐらいのレベル、実際のポイントもそのぐらい。
当時、一つだけはっきりしているのが、運転手を一つ雇ったらどんだけだって言ったら、150万ルピアって言いましたね。150万ルピア言ったら、80で割ると、2万円も足らないね。
運転者はすごく興奮するんですね、技術の方が。自分の方が持って
た。いや、他はございませんでしょうか。いや、先ほど。
ありがとうございます。
余裕があれば、ここまで来てもらった方がいいかもしれない。